コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
コミネットラジオの時岡浩二です。コミネットラジオではですね、2012年、2011年からですね、防災に関するいろんな方のお話を聞いてきたんですが、今日はこういう方にスタジオにお越しいただいています。同志社大学大学院社会学研究科メディア専攻で、今年からはですね、4月からは博士方の後期課程に進まれる柳井真理子さんです。柳井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柳井さんはですね、実はラジオカフェでは以前エコロジーニュースという、
そうですね、
番組のアナウンサーもやっていただいてました。
はい。
それでですね、今日はですね、実はこういう雑誌がありまして、フォトジャーナリズム月刊誌、ということで Days Japan というものがあるんですが、こちらの4月号の増刊号でですね、検証原発事故報道というものが、発刊されているんですけども、でこちらにですね、柳井さんが記事を書かれていると、
はい、
いうことを拝見しまして、ちょっとお話を聞いてみたいなと思いました。
はい。
でこちらの、雑誌の中身がですね、実は原発事故が、2011年の3.11ですね、発生して1週間のですね、メディア、テレビ、新聞、ツイッター、そういうものをですね、すべてこう書き起こして、どういう時系列でどんなことがメディアで報道されていたかということが検証されているんですけど、でこちらを作られたのがですね、柳井さんのゼミで、作業されたということなんですね。
はい。
この本がですね、できるようになったいきさつを柳井さんからちょっと教えていただけますか。
はい。ですね、最初に3月の11日ですねが起こってから、最初にですね、広川隆一さん、このデイズジャパンの編集長の広川さんがですね、すぐにこう福島県の方に取材に行かれたんですね。で、そこで現地でこう取材をしていて、すごく大変な状況であるにもかかわらず、テレビがこう現地の状況を全然反映していないっていう現状があって、で、その中で、ちょっとテレビの報道がおかしいので、私の指導教授である浅野健一先生に、テレビを全部録画して撮っておいてほしいというような依頼をされたんですね。でそこで、私たちの研究室の方で、テレビの録画をその、保存するという作業を始めました。で、その後にですね、大学院の方で、佐野健一研究室で、原発報道、原発と、テレビ報道ということで、3月の11日から最初の1週間の、民放と NHK とあとイギリスの、BBC ワールド、これらの その局に関しての、比較を研究で行いまして、で、11月の12日 の、 日本マスコミュニケーション学会の方で、共同研究として発表をしました。で、その後にですね、広川さんが以前から、こういった、メディアがどういったことをやってきたのかというのを本にしたいという計画があったんですけれども、その中で、私たちが、共同研究の発表したっていうのを、広川さんがお聞きになって、で、ぜひちょっと協力して一緒にやりましょうということ で、 年末にそうですね、デイズジャパンの編集部に行ってこう打ち合わせをしたりですとか、あとはこうずっと、学生たちがですね、大体3、4人ぐらい、協力をしてこうテレビ番組の文字起こしをしたりですとか、新聞の記事を集めたりですとか、あと私たちもそういう分析であるとか、そういった面で、協力させていただいて、今回この検証原発事故報道という本が出版されることになりました。
非常にですね、はい、細かくいろんな情報がですね、時系列で比較できるように、それでやっぱり今の、ソーシャルメディアといわれるツイッターとか、はい、ブログの方もですね、並行してこんなことがつぶやかれたって書いてますんで、はい、非常に面白いですね。
そうですよね。やっぱりこう記事なんていうんですかね、こうすごくこう批判的な記事というのはたくさんこう今まで こう皆さんもご覧になってるかもしれないんですけれども、でもそれが具体的にいつ報道されたのかというのをたどるのがなかなか難しい現状があると思うんですね。特にインターネットやテレビに関してはそういうことが言えると思うんですけど、でもこれを見ると本当に、まあ、丸わかりというか一目でわかるので、すごくこう便利なこれからの資料になるんだと思います。はい、
そうですね。今国会なんかでもね、いろんな原発事故の検証が行われてますけども、非常に、はい、貴重な、資料を作られたと思います。はい、それでこれを作られてですね、はい、柳井さんとしてやっぱりメディアのどういうところが問題だったというふうに思われます？
そうですね、まあ、やはり、まあ、ジャーナリズムの、まあ、報道機関のジャーナリズムとしての機能というものが本当にこう失われているというのを、まあ、感じますね。こうなんというんでしょう、やはりこう政府からの、まあ、東京電力からの情報というのももちろん必要なんですけれども、まあ、それだけではなくて、まあ、だから、まあ、あれですよね、地震とか、まあ、原発とか非常事態だからこそ、まあ、そういった、まあ、政府とか、まあ、東京電力に対して、まあ、彼らは本当に正しいことを言ってるのかどうかというのを、まあ、検証する姿勢っていうものが必要だったと思うんですね、マスコミは。でもそういったものがこうあまり見られなくて、実際その発表をですねそのままもう流すという、まあ、そういった傾向がですねこの本を見ているとその顕著に現れてくるのではないかなと思います。
そうですね、メディアに対する信頼度というものがね非常に、はい、問題になってますね。はい、で柳井さんはですね大学の時からコミュニティ放送なんかを研究されて、はい、修士論文ではですね、はい、まあ、福島のコミュニティ FM、はい、FM いわきの方の、はい、現地に行っていろいろと研究されたということなんですけど、はい、まあ、そこではどういうことを調べられたんでしょうか？
そうですね、まあ、現地の方では、まあ、局 の、 そのスタッフの方にお話を伺うだけではなくて、まあ、実際に仮設住宅にそのお住まいになっている方からもお話をお聞きしたりですとか、あとは現地 の、 その大学生の方と交流会をゼミの方で開いたりですとか、そうですね、まあ、そういった、まあ、いろんな人にお話を聞くっていうのに、まあ、重点を置いてやっていました。であとその、まあ、論文としては実際にその FM いわきの1週間の発生、まあ、地震発生から1週間の放送を、まあ、音源を提供していただいて、まあ、どんな放送が実際にされていたのかというのを、まあ、文字に書き起こして、まあ、その中で、まあ、分析して論文にしました。
そこの、まあ、原発の被災地であった FM いわきではですね、はい、例えばどんなことがコミュニティ FM では報道できて、はい、逆にどんなことはできなかったんでしょうか？
そうですね、まあ、現地 の、 その方に、まあ、非常に重要だったのがまず安否確認の情報なんですね。まあ、皆さんその例えば仕事先であるとか、まあ、もうみんなバラバラになってしまっているので、まあ、今どうしてるんだろうというのがこう地震発生からもう分からなくなってしまっているという状況があったんですけれども、まあ、その中で、まあ、FM いわきとしてはまあ、例えば私は今どこどこの避難所にいますよという情報をこう電話で寄せてもらって、でそれをこうまあ放送で流すというようなことをされていたんですね。でまあ実際そのまあ現地の方もそのまあ安否情報を利用してまあ親類の無事を確かめたっていうような人もいらっしゃって、まあそれはすごくまあ本当に重要だったと思います。
逆にまあ情報としてはですね、例えば原発に関する情報なんかは、はい、まあ、東京からの大手メディアの情報であるとかしか逆に入ってこなかったっていうようなことも聞いたんですけど、はいはい、その辺の課題っていうのはやっぱりコミュニティ FM にとってありますかね？
そうですね、まあ、例えばラジオカフェでは早い段階から、まあ、京都大学の小出博明先生ですとかそういったいろんな方がこう出演されてこうお話をされてたっていうのがあると思うんですけれども、まあ、FM いわきの方ではやはり第三セクターということもあってその行政からの情報はとても早かったんですね。ですけれども、まあ、どちらかというとこうマスコミの流している情報を、まあ、ニュースとして流すというのがとても多かったので原発情報に関して言うとあまりマスコミと流しているものとあまり違いがないっていうことは言えるんじゃないかなと思いますね。
まあ、そうしますと 災害においては、はい、まあ、行政とのですね、連携による情報発信というのは非常に重要になってくるんですが、はい、まあ、行政とかですね、はい、大きなメディアの情報だけではですね、はい、まあ、カバーできないような、はい、ことも、まあ、今回は非常に、まあ、大きな原子力原発災害になったんですけども、はい、そういうこともまあ想定してコミュニティ FM もいろいろ考えていかないといけないということですよね、
はい、うん、そうですよね、はい、
まあ、これから非常に難しい課題になると思うんですけども、はい、まあ、こういう日本にはですね、コミュニティ FM が254局、あるんですけども、はい、こういうコミュニティ FM ですね、活用してこれからまあこういう原発災害なんかもまた同じようなことがですね、起きないとも限らないので、はい、柳井さんとしてはですね、どのようにこういうコミュニティ FM はですね、情報発信をですね、はい、これからまた新しいなんか変革というか変えてい いけたらいいなと思われますか。
そうですね、やはりその、まあ、これはちょっとマスコミの、まあ、にこう働かれている人たちにもこう言えることだと思うんですが、やっぱりですね、日本ではこうジャーナリズムに対する、まあ、研究っていうものがですね、あまりこう活発ではないっていうのがあると思うんですね。例えば東京大学ですとか京都大学ですとか、そういった、まあ、大きい学校でジャーナリズムに特化した学科というものがないというのが、まあ、それを表していると思うんですけれども、で、まあ、やはり、まあ、例えばジャーナリズムとはまあこうあるべきであるとか、まあ、そういったことをですね、勉強してそのマスコミであるとかコミュニティ放送の世界に入っていく人というのがものすごく少ないっていうことは言えると思うんですね。逆にその海外であれば、まあ、実際に働いている中で、まあ、大学院に行って、まあ、勉強をしながら働くっていう、まあ、そういったことがこう普通に行われているので、やはりこう何と言うんでしょう、まあ、教育とそのジャーナリズムの関係っていうのが、まあ、日本の大きい課題ではないかなと思います。
まあ、柳井さんはですね、今、はい、これから同志社大学の博士課程後期課程に行って、はい、またさらに勉強されるんですけども、はい、どんなことを研究されるんでしょうか。
そうですね、まあ、この原発事故とですね、まあ、メディアということで、まあ、特にですね、これからまたローカルメディアですね、その地元のメディアが、まあ、原発、まあ、事故に対して、まあ、どういうふうにこう報道がしていけるのかということに対して、まあ、研究を進めていきたいと思っています。
コミュニティ FM の、可能性ですね、はい、どういうところにありますかね。最後1分ぐらいになったんですけども。
あ、そうですね、やっぱりなんと言うんでしょう、こうやはり多様な情報源といいますか、まあ、そういったところが一番コミュニティ放送ができるとしたら重要なところなのかなというふうに思いますね。まあ、いろんな方からこう気軽に参加して話ができるという、まあ、そういった曲作りができたらいいんじゃないのかなと思います。
ラジオカフェはね、はい、NPO の放送局でいろんな市民の方が、まあ、会員になって参加したりとか、はい、自分で番組を持って参加できるということもあるんですけども、はい、まあ、原発の事故の時もやはりいろんな専門家の方のお話を我々も聞くことができて非常に勉強になったなと思いますので、はい、なんかいろんな連携がやっぱりコミュニティ FM ね、これから、ね、必要なのかもしれないですね、
はい、
今日は、同志社大学大学院社会学研究科メディア専攻で4月からは博士課程の後期課程に進まれる柳井真理子さんにお話を聞きました。柳井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。